では都市計画研究会の座長の樋口英二さんから話を伺います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。恥ずかしい次第です。いや本当恥ずかしいんですけど、座ったままで。すみません、失礼します。今日せっかくの機会でしたので寄せていただきましたけど、まあ、先生は今朝ほど思いのほかを語ればいいんだってこう言われますけど、先生の2時間半のお話を聞いてると とてもと思ってましたし、それから、先生の中身に結構私の担当させていただく都市計画という話が入ってましたので、お恥ずかしい次第です。まあ、そんな中で実は先生の今回運営されている日本再生プログラム推進フォーラムの骨格の中に都市計画というか街づくりの話が入ってきたときに、まあ、正直申し上げまして、まあ、前々から先生はそのことを言ってられましたので、なんとなく気持ちとしては分かったんですけど、どんな形で本当に展開していくんだろうなというのが偽らざる最初の受け取り方でした。ですけど、まあ、結果的にその必要性というのは日に日に先生からお話聞いてると、やっぱり都市計画というか都市づくりというか街づくりというのは人間の住むところでありますから、まあ、一番大事なポイントなのかなとこう思いました。ですけど先生から言われて、世話人をやってくださいと言われた時は今度こちらがブルブル震えてるわけでありまして、なかなかまだ今も先が見えてるわけじゃありませんけど、第1回の研究会勉強会を2月の17日に、大阪市立大学の矢作先生を迎えして勉強会を開かせていただくということで、まあ、徐々にそういう専門家の方々のお話を聞きながら、我々日本の再生を期していく方がいいのかなと思っているところであります。で、私がなぜその都市計画とか街づくりに興味を持ってしまったのかという発端からお話した方がいいかなと思っております。実はもう古い話なんですけど、私が昭和51年にヨーロッパが北欧を含めた5カ国になるのかな、デンマーク、それからフィンランド、スウェーデン、イギリス、イタリアとパリというところを訪問する機会がありました。で、これは何が理由かと言いますと、実は長岡市に、ニュータウンを作ろうという、新しい街を作ろうという発想が実は出ましてですね、その時にはまだ皆もご存じのように東海道ベルト地帯が元気な頃で、産業配置を地方に分散しようとか、いろんな法律の整備とか空港港湾の整備の話が出始めていたところでありますし、ご存知の田中角栄さんの日本列島改造計画も発表になっておりましたから、まあ、それらのことが全部こうした形の中で長岡市に新しいニュータウンを作っていこうと、こういうことでした。で、その時に当時の小林市長さんが先進としてそのヨーロッパのフィンランドの都市計画とか、例ニュータウンを視察に行かれ、また市議会の方々も行かれ、その後、まあ、産業界からもということで、産業界を代表して、見学、視察に行きました。で、その時たまたま私まだ、お恥ずかしいんですけど、28歳で若造だったんですが、カバン持ちで、会長のカバン持ちで、こう言われてですね、ついて、行かせていただいたのが、多分私の振り返ってみると、都市計画とか街づくりの、関わった発端ではないかなというふうに、まあ、思っております。で、その頃は非常に、なんて言いますか、ニュータウンと言っても、まあ、イギリスの田園都市構想とか、いろんなことが計画されたようでありまして、全く右も左もわからない中でこう見学に行ったんですけど、まあ、実際に行ってみたそれぞれのニュータウンは、それぞれの国らしく、作り上げられたということと、それぞれの町でも解説を聞くにあたっては課題もありましたし、日本ではこれは無理だなと思ったこともあります。で、今にして振り返ってみても、当時からやはり、北欧は福祉国家ということをもう先駆けてやってましたし、バリアフリーもやってましたし、まあ、そういう面では日本の見習うべきところが結構あったなというふうに私は思って今に至ってます。で、その後の付き合いというのは、今現在も多少こう接触がありますのは、先ほどの5カ国のうち、フィンランドの国とは都市計画科の専門家 の, 日本に来られた時に長岡にお立ち寄りになるとか、あるいは長岡の花火をフィンランドで2000年の21世紀の幕開けの時に花火が訪れるとか、まあ、いろんな意味での交流というかつながりはまだ持っているところであります。そんな中で私が仕事柄携わってきた街づくりについては、どちらかというと商店街からの発想で、街づくり商店街づくりということで、まあ、仕事の中で携わってきました。でそんな中では昭和50年以降の歴史を振り返っていただいてもお分かりの通りですけど、まあ、大型店が、全区にこうなんていうか店舗を張り出したのは50年代ですけども、その前段もダイヤさんとかああいうスーパー系は40年代に実験的にも店を張り付けておりまして、長岡でも昭和46年、1973年でしょうかに長崎屋さんが駅前一等地に、店舗を張りまして、まあ、市内最大店舗の店を作りました。でその頃は全国でも坪単価最高の売り上げをやっておりまして、百貨店以上の坪単価売り上げをやるということで、まあ、非常に脅威な状況でありましたけれども、まあ、当時はまだ JR の長岡駅前の接点であるということと、まあ、郊外からのバスの運行ということがありましたので、集客的にはどちらかというと今のような車社会ではなかったという状況になります。でその後車社会が到来するわけですけど、そんな中で、国の政策としては、昭和40年代の後半半ばぐらいから中心市街地の活性化ということも含めて、小売商業それから卸売業も含めた、商業近代化ということを提唱しておりまして、全国の主なる都市はその商業近代化計画を作ったと。でその作ったところは中心市街地の活性化であり再生であり、また高速交通体系の中での卸売団地をどうするんだと、こういうような議論がなされて、その計画のもとに各市町村の市の上位計画と整合性がある中で開発行為が行われてきたということであります。実際には車社会の到来は我々の予想以上に早かったというふうに私は思っておりますし、合わせて一番その当時から言われてた日本の少子高齢化社会については、ヨーロッパ先進国よりも非常にハイスピードで衰えているんだと、世界で初めてなんだということを昭和50年か51年だと思いますけど、当時の労働省の人口問題研究所の黒田さんという初代所長さんからのお話をお聞きしてですね、本当に高齢化社会が来て葬式産業流行るんだよなんてことがまさかと思ってましたけど、今本当に日に日に冠婚葬祭ではなくて葬儀の地域コミュニティに対しての施設づくりが新潟県内の力のある企業がやっているというようなことを考えますと、本当にこの30年30何年の中で新しいビジネスに目をつけた人はやっぱりすごく成長してんだなというふうに思わずにいられないというのが今の現状であります。まあ、そんな中で郊外化の進んだ段階では、昭和50年代60年代でずっと流通業が全国展開するんですけど、まあ、一番私自身が今思い起こして、記録上もそうですけど、まあ、日米構造協議とかいろんなことが日米間で行われてですね、それこそ規制緩和を迫られて流通業が日本に入ってくるところも含めて相当の都市計画上の規制緩和が行われました。まあ、その後紆余曲折あって最近は新しい都市計画法にまた変わったり、国の政策も変わってきておりますので、ここ30年40年の間に随分街づくりなり都市計画が変わってきているというふうに思っています。でその結果としては私は高速体系とそれから地域におけるコミュニティの道路網の発達とかそういったものは車社会からの要求で当然整備していかなきゃならんことですから、そのことは悪いことではなかったと思いますけど、その道路網が整備されることによって流通業が、まあ、それこそ無法地帯のごとく地方都市ではそれこそ金太郎飴のごとく看板があって流通業が道路沿いにできてしまう、ロードサイド店舗が大きくできてしまうということが大きく街を転換したと思っております。まあ、今中心市街地の衰退とか 中心市街地は困ってるじゃないかということをよく言われますけど、まあ、現実的に私は思うのは、確かに中心市街地の方々もお客さんに対するサービスとか商品の品揃えとか、あるいは若者に対する商品提案とか、いろんな意味で勉強不足もありましたし、実際に実行もできなかったということでは、経営者としては弱い点もあると思います。ですけど、あまりにも規制緩和がなされすぎた、公開型店舗、まあ、特にこれは、規制緩和の問題もありますけれど、日本の、まあ、ビジネスというチャンスからすれば、都市計画に関する人たち、あるいは建築の設計業者の方たち、それからゼネコンさん、流通業を含めて、まあ、全てほとんどこの 3,40 年間はアメリカモデルになっているわけですから、アメリカの街を見ればあれが素晴らしいというふうに、まあ、おそらく思われたんだと思いますし、その新しい流通システムを勉強しながら日本にそのことを持ち込んできたということだと思います。一番端的な例は大型のダイエーさんとかそういったのは別ですけど、セブンイレブンさんなんかもアメリカのセブンイレブンを全部買い取って日本に入ってきたわけですけど、まあ、鈴木代表が運営してきたコンビニエンスストアが今現在もう全く様変わりしていると思います。当時はそれこそ何万店の商品を扱うコンビニエンスストアと言われましたけど、今は極端なこと言えばその商品は絞り込みに入っておりますし、また逆にそのデリバリーサービスも含めて地域のコミュニティに密着したコンビニに変わろうとしているという状況を見ますと、やっぱり流通業なりサービス業ということでは大きな変化がしてきていると思います。で、先ほど元に戻りますけど、昭和40年代では国の政策としては卸売業とか商業とかサービス業ということで、産業分類自身が大枠でこう区切ってあって、その中の詳細があったんですけど、今国の政策は卸売業、小売業、サービス業なくて商業サービス業にも変わっています。そういう面では業種業態の、まあ、融合化というものが進んでいる結果だとは思いますけれども、そんな中で今お客さんの、それこそ市民の要求に応えていかなきゃならない。特に前段では物を作って物を並べておけば売れた時代の商店街であり商業でありましたけど、まあ、昨今はもう全く情報といえばお客さんの方はよくネット社会やいろんなところで知っておりますし、買い物も実際にはお店に訪ねていく場合もあるかもわかりませんけど、ネットの購入も若者中心として増えているわけですから、まあ、そういう面では、小売商業サービス業の環境が本当に天地がひっくり返ったようにですね、360度地域においても変わってきているんじゃないかなとこう思っています。まあ、そんな中で今現在中心市街地の衰退については、もう全国津々浦々はほとんど元気のある商店街、中心市街地があるということは、まあ、私はないと思っています。固くこれは信じています。で、そんな中で、先ほども午前中藤原先生がお話しありましたけど、東京ですら銀座でシャッターが降りるとか、六本木でも空き店舗が出るとか、まあ、そんなこと聞くとやはり都市の機能自身が変わらなきゃならない時期に来ているのかなというふうに、まあ、強く思っているところであります。まあ、そんな中で今後 その都市計画とか街づくりということをどう考えるかということでありますけど、まあ、私自身が何人か その街づくりとかそういったのの師匠というか先生に教わっている中で、今日藤原先生が言われたのがに一番適応するなと思ったのは、やはり中心市街地の活性化を試みた30年前、20年前の時はそれぞれの地域に商店街の店主であろうとも奥さんであろうとも子供たちであろうとも、それぞれの特技というか何かいいものを持って誰かの前でも発表してもいいぐらいの力を持っている人たちがいっぱいいるんだと、その人たちを集めてその人たちの意見を聞きながら街づくりなり商店街の活性化をやるべきだということを、まあ、教えられた時期が実はありました。ですけど、このことについては私の反省でもありますけど、当時はやはり日本は明治以来その行政の力が権限が強いわけでありますから、まあ、そういった人たちが都市計画分野とか商店街の活性化とか街づくりに民意を反映するというよりも、自分たちの勉強の中でのやっぱり縦社会というか縦に流れてくる情報に基づいて地域の活性化を試みるという状況にありましたので、そういう、まあ、不特定多数の中の実力のあるアイデアのある人たちを結集するということ自身を非常に嫌がりました、行政は。で、そのことを やれたところが今少しでもこうなんていうか残像として地域の商店街の活性化に結びついてるんだろうなというふうに思ってるところがありまして、そういう面ではやっぱり、人を生かすというか、その人間の力を反映していくというシステムの構築が残念ながら私はまあ失敗したというかできなかったなという反省を実は持っています。で、今現在はどうなってるかというと、中心市街地の活性化の衰退状況からして国の方自身が郊外に、また私の場合は新潟県長岡ですから郊外に発展させてきましたから、公共投資も道路予算とかその整備に関して随分お金が投資されました。で、そういう面では郊外化が進んだ中で商店、郊外店舗ができたために建設業が元気が出たとか、あるいはそれに関連するサービス産業も元気が出たとかということでは、おそらくこの20年30年の間はですね、郊外化が進んだことによっての経済の循環というものも確かに地域ではあったと思います。で、そのことを私は今現在否定してもしょうがないなというふうに思っています。その時はその時にみんなが経済で豊かになってきて、日本人も豊かな生活を多少感じた取った時代もあったわけですから、それはそれとして認めなきゃなと。ですけど今、これからのことを考えれば、果たして郊外のことがいいかといえば国の方の施策も変わってきているわけでありまして、実際に国の方は郊外化を進めたことによって郊外の道路のメンテナンス、建設するというよりもメンテナンスにどのぐらいかかるのかということを試算し始めているわけでありまして、そういう面では投資を郊外にやりすぎた、考えてみたら戦後50年60年間続けた中心市街地の投資ストックを生かさないで郊外にだけ走ってよかったんだろうかという反省の時期に日本も入ってきているというふうに思っています。で、そのことは私実はアメリカに1980年代前後に行った時に思ったことは、当時アメリカの財政危機、連邦も危機になっておりましたので、公共投資ができない、橋を渡れないところがあるとかですね、道路工事が半分できないで、ね、半分ストップしてるとかですね、ああいうどでかいアメリカでもそういう国の財政が破綻したり地方の州が破綻して厳しくなると、どこ削る部分としては公共工事を削らせないようになったというようなことが起きておりまして、おそらく日本も今回の財政破綻の中では、コンクリートから人へと言うんですけど、私はコンクリートから人へというのは簡単すぎてそんな甘いもんじゃないよということを言いたいんですけど、コンクリートも人もなのかもわかりませんですけど、もっともっと大きな視点で今後の都市計画とか街づくりを考えていかなきゃならないんじゃないかなと思っているところであります。そんな中で実は私が先生から言われて日本再生の中で思っていますのは、少子高齢化とか人口特に高齢化社会に対応したということが盛んに言われる中ですけど、やっぱり先生の長期的に20年30年50年ぐらいのことを見てものを計画し実行していくということが必要があるということを言われますが、このことも本当に私もそう思います。ですけど行政とか政治はどこかで必ず切れます。行政は首長さん市長さんが変われば次の政策は同じことを絶対やらないとかですね、そのことを引き継ぎ事項として起きない日本の場合が多くありますので、ガラリと政策が変わってしまうことは随分あると思います。そういったことが今後都市計画とか祭り君の中で法律的に縛られた部分もありますけど、政策的には縛られていない部分があるので、その辺の整合性というものを今後どうやっていくかということになれば、先生の藤原先生のおっしゃるように、市民革命じゃないんですけど国民の運動としてやはり自分たちの住む町をどうやって作り上げていくかということを、語りかけるというか運動としてやっていかなきゃならん時期に来ているのかなとこう思っています。で、実は私がいくつか の参考にするものがあるんですけど、今日特に言いたかったことだけの本をちょっと何冊か持ってきました。で、実はここに2025年の我が町生き残るための都市戦略論っていう、なんか先生のテーマがちょっと加えてるみたいなんですけど、当時私の先達というか先生だった伊藤茂先生と参議院議員だった真島先生が一応書いたということになってますけど、先生方は大きな枠組みでだったと思います。で、その中の監修の言葉でですね、ちょっと読ませていただきますが、25年後の我が国で確実なことは 人口減少と高齢化、そして社会と経済のあらゆる面で国際化である。人口の減少は都市人口の減少につながる。高齢化は人々の動きが穏やかになることを意味する。経済の国際化は活動的な都市と停滞する都市の二極化をもたらす。おそらく世界が我が国をビジネスの面から見たときに、東京と大阪のみが魅力ある都市となるであろう。というのも、情報が世界を支配する21世紀には、英語を基盤とする知的会話が成立する巨大都市間の激しい競争が展開されるからである。東京、大阪、そして多分名古屋以外の都市では、高齢社会にふさわしい都市空間の再構成が永遠と続けられることになる。その財源は依然として大都市からの所得移転である。もちろん、世界が必要とする製品を生み出せる製造業とソフトウェアの創造力を備える都市は、独立的な財源を確保するであろう。しかし、その数は限られている。そしてそれらの都市に若者が集まってくる他の大都市、大部分の都市は国内市場とする地場産業と観光業に頼らざるを得ないというような慣習の言葉が書いてあります。で、このことについては若干今振り返ってみるとそうでもない部分もあるなというふうには思いますけど、なんとなく方向性は当時これ2001年に書かれた、監修されたものであります。まあそういう面では、非常に、なんていうか、長期的な考え方を持たれている、やはり先達の方々がいられるんだなというふうに思っています。で、これからは巨大都市に依存する形ではなく、日本の国土を構成するそれぞれの地域を、それぞれが誇るべき輝きを持つ小さな立派な都市へと再生させることが、21世紀の都市政策のテーマとなってきます。それは人間にとってちょっとで良いヒューマンスケールを持ったミドルタウン、スモールタウンの時代へと政策はシフトいくことです。その中で年寄りを大切にする街、医療の街など新しい価値観を持つ街づくりが生まれてくるでしょう。目先の効率、効果にとらわれてはなりません。都市の整備の本質は国家の経営であります。もう一度、本質論に立ち返って議論すべき時代に戻ってきましたということを、まあ、言ってられました、まあ、そういうことを踏まえて私も、ずっとこうなんていうか力不足でありますけど都市づくりとか街づくりをこう眺めてきましたけど、まあ、近年ようやくその人口少子高齢化社会に対応した街づくりが本流なんだ、あるいは藤原先生が提唱された観光立国ということが、まあ、地域に日に日にこう耳にすることが、まあ、多くなっているところを見ますと、やはり先見性を持ったリーダーがこれからもますます必要になってくるのかなというふうに思っております。それと合わせて、まあ、藤原先生がおっしゃっております市民参加というか市民革命ではありませんけど、やはり都市の再生は市民のための都市再生でなきゃならないということであります。で、これも私の、まあ、友人である、池澤さんが、こういう市民のための都市再生ということで、都市商店街の活性化を科学するということで、この方から私が教えてもらったことは、やっぱり、統計数字を十分踏まえながら、将来性を展望し、なおかつ、それぞれの個展の商店街の活性化をどうやって図っていくか、あるいは社会的な活性化をどう図っていくかということを提唱されている方であります。で、その方が仕事都市として教えられて取り組まれたのが高知市がですね、2030年プランということで計画をこれ作られました。で、この高知市はご存知のような高知でありますけど、私びっくりしたのはこれを市の職員が作られました。まあ、作っていただいてそうです。というのは、今までどちらかというと各行政マンは、コンサルタントに500万、1000万、ポンと丸出しでして、で、レポートが出てくると、いいか悪いか、ケチつけて、最終的に、あちこちの単数預金を合併したやつで、はい、レポートできました。これでやりましょうっていうのは、これ普通です。ですけど、この高知の2030年プランは、職員の方が自ら統計数字を利用しながら、将来展望をして、作成されたものであります。で、この最初の表紙に書いてあるのが、今、中学生の皆さんが、働き盛りになる時代を国際的な視野で考え、高知市の課題と未来図を提示します。市民の皆さんも高知市の将来を考えましょうという呼びかけで、まあ、始まっているレポートであります。まあ、そんな意味では、それぞれ新しい試みが少しずつ、その、見識のあるリーダーが 日本の中でも生まれてきてるんではないだろうかなというふうに思うところになります。で、我がじゃあ新潟県はどうかと言いますと、先ほどの2001年の発行の後でありますけど、これ平成15年に、新潟県では21世紀新潟県都市政策ビジョンということで、新しい時代の都市づくりに向けてという、こういう提言書というかですね、新潟県内の各市町村に対する呼びかけのものを作られました。まあ、この時にはすでにもう大型店の規制に入ろうよという法律のことは法律として規制に入らなきゃならないということをまあ提言しておりましてですね、まあ、その中で新潟県の今後のありようを展開しているところであります。まあ、そういう面では少しずつではありますけど、それぞれの都市、街づくりに対する考え方が、まあ、変わってきているのではないかなというふうに思っているところであります。で、私が実はすいません、何本か書かせていただいたレポートなんですけど、実はこういう日本地域開発センターというところが地域開発でこういう雑誌が毎月出ておりまして、これはまあ学者先生とか行政マンとか市民 NPO 団体とかそういった方々がそれぞれのテーマによってレポートを寄せられている雑誌なんですけど、まあ非常に先行きもきちんとして書かれております。で、先般もネットの中でも紹介しましたけど、オバマ政権のアメリカン都市政策が変わるというこういうのも出てましたりするんですが、私が一番書かせていただいたレポートの中ではですね、2つあります。で、実は私が一番最初に2006年にですね、その大型店の撤退した後の町についてどう思うかということを書かせていただいたのが、この長岡市大型店撤退時代の町再建再生ということで書かせていただきました。この時にはその昭和40年代から長岡ではこういうことが起きてますよって細かいことを実は書かせていただいてるんですが、そうは言っても今長岡市はということで最後に、まっすぐ条例を作るべきだとかいろんなことを、話をさせていただいてます。で、その中で長岡市の場合は先生の今日のお話にもありましたように、町を都市を構造改革するんだということを言われましたけど、長岡市の場合は中心市街地の構造改革会議というものを設置しまして、で、当時の私どもの長岡商工社の田村会頭が座長になりまして、まあ、長岡の場合は、戊辰戦争と第二次大戦2回の戦火で焼けてますので、中心市街地は都市計画あるいは戦災復興で比較的道路の骨格がきちんとできている中心市街地です。ですけどそこに戦後いち早く国の防災建築とかいろんな補助金をもらって硬いコンクリートの建物を建ててきた経過がありますので、なかなか他都市と比べて再開発が進むような状況ではない都市でありましたけれども、まあ、将来のことを考えて中心市街地の活性化に軸足を置いていこうというのが現森市長さんの考え方が出まして、それを受けた形で構造改革会議が市民の各団体からよりまして策定されました。まあ、それについては中心市街地が、まあ晴れの場になるようにということで、今は衰退ばっかりしているわけですから、晴れの場になるように、そのためには公共サービスも含めて中心市街地の商店街も含めて、あるいは市民参加も含めてという計画が実は作られました。で、そうこうしているうちに、実は皆さんにも大変お世話になりましたけど、平成16年の2004年の中越地震が起きました。で、その時に、まあ、中心市街地はその思いのほかある意味こう頑丈にできた地域でありましたので、そう大きな被害はありませんでしたけれども、中心市街地以外は結構痛めつけられたところが実はありました。そんな中で、たまたま長岡市役所自身も耐震構造に、新しい耐震構造の法律にのっとって作った市役所ではありませんでしたので、まあ、将来のことを展望すると市役所はきちんとした避難所であり防災の拠点であるべきだということから、森市長が発案されて、かねてからの中心市街地の活性化ということで市役所を中心市街地に全面移転をすることを方針決定しました。 でその全面インテリの市役所も市役所の職員だけが一つの建物の中に何千人もいて仕事をするんではなくて、中心市街地の中に分散をして、市役所を作っていくんだ。でそのことによって縦型の建物でなくて横型のネットワークの中に、福祉部があったり都市整備部があったり農林部があったりということで、お互いに歩く距離はいくらも違わないんだからというような発想で、提案されて、ですでに現在もビルの空いたビルを借りまして、市役所が部署ごとに移転分散しております。その中で中心市街地にあった長岡城の本丸に近い二の丸の地域に、厚生会館という各都市にあります年金会館みたいなのがあったんですが、そこは昔あの公会堂という公のホールがありました。でその時のことを踏まえて、そこにホールを併設した市役所を作るということで、今現在昨年の12月に着工して、平成23年の11月に完成をして、供用開始が2004年の1月1日のあれ1月4日になるのか分かりませんが、1月4日の長岡市内の合宿交換会がスタートとして供用開始されるということで今着工しました。でたまたま今話題の建築家であります隈研吾さんがコンペで取りまして、東京であればこの前見てきましたけど、この青山の根津美術館の設計をされましたけど、それからあとミッドタウンのサンテル美術館も隈研吾さんですけど、まあ隈さんが今設計をされて、これも市民参加で隈さんがやられました。ワークショップも含めて、中心市街地の見学会もやられて、いろんなことをやられながら市民のニーズを把握されて要望を聞きながら設計をずっとされてきましたので、まあ、そういう面では、それこそ市民の期待を裏切らないいい施設になるんだろうなというふうに思っているところであります。まあ、そんな中で長岡市の場合は郊外化は促進はしましたけど、今現在中心市街地にシフトが変わってきているというのが他都市と比べて大きいんではないかなと思っています。それも市役所を元に戻すということは、今からもう50年以上前、半世紀以上前に市役所が中心市街地にあったわけですけど、それを元に戻すということであります。まあ、そんな中で、もう一点私が申し上げたいのは、実はその人口減少社会の中での地域開発ということなんですが、この同じその地域開発の創刊500号記念の検証論文というのがありまして、その時にたまたま私と今長岡技術科学大学の助手をしているんですが、松川君といううちの職員にいたんですけど、まあ、その彼と、賞金もらえたら、学生の活動費にすればいいから書いて出そうかと言って、書いて出したんですが、どういうわけか運よく一等賞というかですね、優秀賞特別賞をいただきました。でそれは、テーマがですね、大規模商業施設の立地に伴う土地利用計画見直しの問題点ということで、郊外大型の進出を受けた都市計画マスタープラン及び農地利用計画の見直しの事例を通してということなんですが、このことについて何が一番言いたいかと申し上げますと、この日本再生の中でも農業とことの話があるんですけど、今中心市街地というとほとんど商業サービス業とか市民のサービスとかいろんなことにしか目がいってませんけど、私が一番その30年前、諸外国の事例とかそういったのを見せていただいた中で一番日本の都市計画が違うなと思っているのは、やっぱりこの、農業地域あるいは林業地域山を含めた地域の包括した都市計画ではない、全く都市を中心とした限られた範囲での都市計画ということで、山から川海へということが最近環境問題なんかで言われます。でそれこそ気仙沼の畠山さんの牡蠣の養殖じゃありませんけど、山から川海へという非常に自然生態系のつながりの中であるにもかかわらず、都市計画なりまちづくりの中で農業問題が全く無視されているということであります。まあ、そういう面ではその都市計画の一箇条あるいはどっかをくぐり抜けさえすれば、郊外の道路ができたところで大型店舗施設ができてしまう、あるいは片方の都市計画区域で規制されても隣町で 村長さんが OK だよってしまえばそこにどこでかいものができてしまう。それは農業地を潰してそこに商業地を作ってしまうというようなことで、最近でこそ商業だけでなくていろんなサービス業も含めた、公共サービス業も含めたショッピングセンターに変わってきてはいますけど、いずれにしましてもその都市計画の用途地域区域以外の農業地域との関係関わりについては、今後の新しい日本の21世紀社会における都市計画なり街づくりとしては一体となった開発というか整備が行われるべきだろうというふうに思っています。まあ、すでに農林省は国土を守るという観点からその方向には一部動いてはいますけれど、国土交通省と農林省が一体となった都市計画という構図はないわけでありますので、まあ、そういう面では、そのことをこう継承ランダーじゃないんですけど、やっぱり問題点多いですよというレポートを出させていただいたということであります。そんなことで、今現在まだ悩み事が多い、地方都市でありますけれども、その中で私がずっとそれこそやはり30年ぐらい前から、週レポートして取らせていただいておりますが、マーケティングの専門家でいらっしゃいます谷口正和さんの、ネクシングというこういうレポートが実はあるんですね。でこれはまあ各新聞雑誌の情報から世の中の流れがどう変わっているかということをコメンテーターとして谷口さんがレポートを毎週いただくんですけど、まあ、その中の今年の新年号では、逆さ富士ということで2010年革命の確認、革命の年の確認、時代を反転する2010年を逆さ富士で見るということであります。逆風を順風にする逆さ富士市場感ということで、まあ普通の目線で見ててはなかなかこれからの世の中は見えませんよと、むしろ自分の頭を下げて、自分の体の股の下から富士山を見るがごとく反対にしてみるとよく見えますよということがいくつかのコメントとして書かれているんですけど、やっぱりこのことは本当にそうだなって、今の時期はそんな感じするなというふうに今思うところであります。それと最後になりますけど、私が昨年出会った本というかなんですけど、こういうシビックプライドという本が出てます。まちづくりの本屋さんのところに行ったら、なんで真っ赤なこういうの目立つなと思ってみたら、シビックプライド、都市の、コミュニケーションをデザインするということで、もっと都市は楽しくなる、もっと街が好きになるということで、まあ面白いことを書く人がいるんだなと思って手にしたのがこの本なんですね。で、実は、このことの中身はですね、これももう藤原先生がおっしゃってる通りなんですが、あなたはそこの街が本当に好きになれますか、好きですかっていうことを原点にしながら街を作っていると。で、それはヨーロッパの先進都市でも、どことどこがありますよっていう事例集と、その試みに対する手法が書かれた本なんですね。で、この本を書かれたのは、東京工業大学の、伊藤香織さんという方が、読売航空社と共同でですね、書かれた本なんです。で、彼女がたまたま日本、都市計画学会に所属してまして、去年の11月に、長岡で、全国都市計画会開かれました。で、その時に初めて初対面で会ったんですけど、やっぱり彼女にこれを書く原点はって聞きましたら、やっぱり女性の21世紀は女性の時代ってよく言われますけど、本当に我々にはない感性で街を見てるっていうことがこう自然のこう会話の中から分かりましてですね、やっぱりそういう面では私自身が男社会の中で街を見ていたなとか、あるいは自分が若かった頃は自分が若いから先達の人たちとか高齢者のことなんか何も考えないで来たなというふうに思うんですけど、まあ今にしてやはり、そういう女性の視点とか高齢者の視点というのが重要な時代に来てる。なおかつその人たちが、高齢者を地方の町に置いて若者が東京に出てきて、どこどこの都市に行ってということでお父さんお母さんを置いてこちらに住まってる人がいっぱいいるわけですね。で、そういった人たちはまあそれこそ独居老人であったり地域の皆さんがコミュニティで面倒を見てたり、いろんなことが地方都市では行われなきゃならないわけですから、まあ、そういう面では本当にその地方都市が自分たちが愛せるかどうか、あるいは好きになれるかどうかということを原点にしながら、やっぱりこれからの街づくりを していく必要があるんじゃないかなと思っているところであります。それこそなかなか結論を作ることは難しいのか分かりませんけど、内田先生がおっしゃったように20年30年の長期戦略のもとに、少しずつ進めるべきものは少しずつ進めなきゃならないでしょうし、また一気にパワーをアップしながら進めていかなきゃならない、あるいは踏み込まなきゃならないこともあるかと思います。まあ、そんな意味では今後より新しい時代に柔軟に対応していくということを、まあ、方針にしながらも、この都市計画研究会は全国津々浦々それぞれの事例とそれぞれの個性があるわけですから、まあ、そういったものをよくお聞きしながら、お互いの町のいいところを勉強しながら、それを活用しながら、皆さんがそれぞれの町をいいものを作っていければなと思っておりますし、また専門家集団からはやはり本当に法律的に将来このままの法律でいいんだろうかということは、まあ、積極的にその時間をかけないで、まあ、むしろ日本の環境整備を含めて取り組んでいただく必要があるんじゃないかなと思っています。特に先ほどのコンクリートから人へというテーマではありますけれど、まあ、私はむしろそのニューハードということで、藤田先生がもう随分前から言われていますけど、逆公共工事をやるべきだということを言われました。このことを常に私は念頭に置きながら、建設業界の人たちにもそういうことぐらいの発想をしないと、これから公共工事減っていくんだから、よく勉強しないとダメですよというふうに今言い続けて現在に至ってますが、私がそれこそ 約20年ぐらい前だと思いますけど、サンフランシスコ行った時に高速道路を壊してたんで、なんだろうと思って聞いたら、あ、この高速道路の先に通る船の海の船が見えなくなるから邪魔だから反対運動が起きてそれ壊してんだということが実はありましてですね、まあ、そういう面では日本でもそういう景観のところ結構あると思います。郊外に道路ができるともう分かんないようなキラキラの看板が立ってみたり、見苦しいところがあります。そういう面では日本の風景がいいところに、あるべきなのにそれが壊されてしまうようなところも随分事例としてあると思いますので、まあ、そういった規制をかけながらも日本のいい風土文化をやっぱり維持していくべきじゃないかなと思っていますし、そのことがこの NPO 法人でも提唱された観光立国に結びつくだろうと思っています。で、先週も聞いた話ですけど、中国の今年の旧暦のお正月は中国から国外に出る飛行機はもうすでに満杯で国外に出れないそうです。全部観光で中国の富裕層の方々が国外に観光に出るのです。で、もし出たいならチャーター便をどうぞと言って平気で言ってるんです。で、それぐらいに今現在中国の方々は雇用機会に外に目を向けていろんなものを多分学んでいくんだと思うんですね。上海万博があるのもすでに、愛知万博でも彼らは学びに来てますから、まあ、そういう面ではこの世界に飛び出ていく観光客の方々はそれぞれの国の良さを勉強してきて、それこそ中国の後20年30年50年後の新しい中国国民に対する街づくりとかそういったことに大きな影響を及ぼしてくるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういう面では日本の都市計画とか街づくりもしっかりした形に日本流にやっていかないと、まあ、将来過去も残すんじゃないかなと思っているところでありますので、ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりして、まとまりのない話になりましたけど、ここでとりあえず終わらせていただいて、何か皆さんからご意見があれば意見交換させていただきたいと思いますし、またそれこそ代表理事の藤原先生から呼びかけがあればそれに答えたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。
シビックプライドのいくつかの事例をちょっとだけちょっと、
シビックプライド
面白い
事例というか、ちょっともうその文化の違いで言ってしまうとダメなんじゃないですけど、都市の名前だけ先生いいですかね。
はい、
アムステルダム、アムステルダム
は、
市民こそ都市であるっていう、要するに人間ってことですよね。
はい、
それからバルセロナ、
はい、
都市の未来を共有するクリエイティブなキャンペーン、これはまあバルセロナですからと思いますね。はいはい、それからハンブルク、
はい、
街が作られるライブ感、これちょっと分かりません、ニューキャッスルとか、それから、ゲイツヘッド、 建築とアートのデリバリー、うん、まあアートということですね。ここは
日本の街どっか載ってます。
日本の街は載ってないです、残念ながら。ヨーロッパ系なんですね。
あ、そうです
か。はい、あとマンチェスターとかですね、
はい、
それからボルドーとか、それから、ブリストル、ブリストル、はい、それからブラッドフォード、
はい、
でオープンハウス、
はい、
そんなとこでしょうかね。
あ、そうです。
はい、
ちょっと勉強していただきますね。すいません。
いい、はい、
他によろしいですか。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。